ぐるっと回るいリンクの輪、
今日のとっておきトーク。さあ、今日のぐるっと回るいリンクの輪は、新曲ふるさとジャポンリリース直前ということで、こんな場所にやってきました。妖怪ウォッチを生み出したレベル5の本社です。
いやー、パチパチパチパチパチ、もうね、
すごい。
まずね、エレベーター何回登るのってぐらいすごい最上階のとこ登ってきまして、降りた瞬間のこの綺麗さというか、別世界の、なんて伝えたらいいんですかね、こう
豪華よね、モデルルームかなっていうぐらいの綺麗さなんですけど、
ここで会社開いてるんですかってぐらいすごい素敵な、そしてね、妖怪ウォッチのキャラクターたちのぬいぐるみがいっぱい置いてありまして、
そしてレベル5の数々の獲得した賞なんですかね、これ
はね、いっぱいなんか
飾ってますね。金メダルみたいなのも飾ってます
ね。ねえ、すごいですよ、これは。
なんか来ただけですごいちょっと緊張感出てきましたね。
なんかちゃんとした服で大丈夫だったかなってぐらいすごい綺麗な、はい、オフィスですね。
まあでも今日はここでたっぷり妖怪ウォッチの話も聞けるということで、はい、早速お邪魔したいと思います。ということで、レベル5妖怪ウォッチディレクターの本村さん、宣伝担当の太田さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、大人気妖怪ウォッチの今日は気になることを聞いていって、秘密を暴こうという、
いっぱいありますけどねいいですかね、暴いちゃって、
聞いていって大丈夫ですか。
はい、はい、大丈夫
です、はい、妖怪ウォッチはですね、ゲーム、アニメ、おもちゃなどで大活躍ですけど、うん、妖怪ウォッチの説明をまずしていただきたいなと思います。
そうですね、では妖怪ウォッチのゲームの説明をさせていただきます。はい、妖怪ウォッチはですね、日常に潜む妖怪と友達になっていくという RPG のゲームとなっておりまして、うん、シリーズ最新作の妖怪ウォッチ3寿司天ぷらではですね、冒険の舞台が、まあ、日本っぽいジャポンだけではなくて、海外のアメリカっぽいですね、 USA という土地まで広がりました。で、 USA ではですね、天野啓太君 と、ジャポンでは美空稲穂ちゃんとですね、本当に世界を股にかけた大冒険をしていきまして、2人の主人公をですね、こう切り替えながら冒険していくというゲームになってます。本当にたくさんの不思議なことが起きたり、まあ、ミステリーと呼ばれるなんか不思議な現象を解決したりですね、うんうん、600体以上妖怪がいるんですけど、はいはい、まあ、その妖怪と本当に仲良く友達になっていきながらですね、冒険したり、あとはイカダとかポニーとか、そう、動物に乗ったりですね、うんうん、まあ、はたまた巨大ロボットに乗ったりですね
ありますね
本当に楽しい要素がね、いろいろ詰まってまして、
はい、
で、今回ですね、バトルが新しくなってまして、はい、タクティクスメダルボードという新しいシステムになってまして、これはですね、 3×3 の9マスのマス目に3体の妖怪メダルをうまく配置して、より戦略的に戦えるようになりました。ちょっと難しいかなと思うんですけど、はい、やってみるとなかなか楽しくて奥が深いゲームとなってますので、ぜひ楽しんでほしいです、うん、
はい、
で、最後にですね、さらにですね、このゲームはですね、更新型となってまして、ゲーム発売はもうされてるんですけど、今後ですね、数回にわたって大型無料アップデートが予定されてますので、長く遊び続けることができます。
はい、
はい、
妖怪ウォッチですね、妖怪ウォッチ3の方私ももうやったんですけど、USA が出てくるのがやっぱり楽しいですね。前回の妖怪ウォッチの元祖の方もやったんですけど、はい、そこからまたグレードアップして、
そうですね、今までは日本っぽい土地だけだったんですけど、うんうん、いきなりなんかアメリカみたいなとこが出てきて、
うんうんうん、
すごいびっくりされるんじゃないかなと思いました。
そうなんですよ、はい、そしてバトルも最初ちょっとなかなか、どう配置したらいいんだろうっていう、
そうですよね、ちょっとサークルでしたもんね
迷ったんですけど、だんだんコツが分かってきて、うん、バトルもすごく新しくなってるなっていうふうに感じました。
はい、
やっぱり妖怪ウォッチって言ったら、私はすごいリアルだなって思うんですよ、風景が。で、ジャポンの方のそこで劇場もあったりとか、なんかすごく風景がリアルだなって思うんですけど、そこってこだわりとかもやっぱりありますか。
やっぱりジャポンの桜ニュータウンの方はですね、こう普段自分たちがこう目にしている日常の風景みたいなのを参考にしてまして、まあ目標としてはその皆さんが、あ、こんな街あるよねみたいな、その共感できるような街並みっていうのを目指して作ってます。
なんか癒されますもんね。
そうです
ね、温泉とかもあって
温泉ありますね
電車でこう行って、うんうんうん、ちょっと田舎の方にも行けたり、なんか自分自身がそうやっていろんな場所に行けるのがすごく癒されて楽しいです。
よかったです
なんか妖怪ウォッチ3で序盤のおすすめ妖怪って何なのかなって
聞いて。序盤ですか。
はい、
基本的にその普通にストーリーを進めてて仲間になる妖怪がいるじゃないですか。はい、そうですよね。まあ、その妖怪を使っていけばまあ程よいバランスで遊べるようには作ってるんですけど、まあ、特におすすめはあのメダルがいろんなところで手に入ると思うんですけど、あの更新で5つ星メダルとか配ってますし、そこで多分いい妖怪が出やすいんですよね。なんでもう自分のこう運だけでこう強い妖怪を出してもらってそれを使うのがいいかなと思います。
あ、やっぱ5つ星コインが重要ですか。
重要、重要ですね。
重要ですね、やっぱ重宝しますね。
あとはですね、やっぱり回復薬を入れてほしいかなと思ってまして、回復できるワカメくんとか、
う
ん、
あー、なるほど。
序盤だとハーモリーとかですかね、
うんうんうんうん、
この辺をあの回復できる妖怪を仲間にすると冒険が楽になります。
そうなんですよ、あの回復できるキャラクターはあのサークルの中でもあんまり体力が減らないように、
あ、そうですね、
位置つけてとか結構考えますよね。あれ
なんであの強い妖怪を前に出してその後ろに回復薬をちょっと隠れるように配置すると、うんうんうんうん、すごく進みやすいかなと思いますね、う
ん、なんか効率のいいレベル上げってあります？
もしすれ違いをたくさんしている方であれば、うんうん、さすらい荘っていう、こうすれ違った妖怪とバトルだけをするっていうアパートがあるんですけど、
はい、
そこでバトルすると効率よく経験値稼げますね。
あ、やっぱりバトルをもうしまくるのが重要ですか。
そうですね、ただまあストーリーを普通に進めていくとそれなりにレベル上がっていきますので、
うんうんうん、お金もどんどんなんか稼いでいけますよね。
そうですね、
進んでいくと
普通にあの物語を進めていくのが一番いいかなと思います、
うん、あ、なるほど。この妖怪ウォッチ3すごく魅力たくさん詰まってるんですけど、これ一つ作るのにどれぐらい制作時間ってかかったんですか。
期間ですか、まあ、結構かかってるんですけど、うん、どちらかというと最後の数ヶ月間で人がいっぱい集まってわーってこうお祭りみたいな状態になって作るイメージなので、どれぐらいと言われるとちょっとわからないですけど、
うん、そうですね、
そうですね。私たちリンクもあの妖怪ウォッチ3の発売前に一度レベル5さんに訪問させていただいたんですけど、はい、その時も皆さんパソコンでこうガーッと作ってる
一番お祭り状態ですよね。
ですよね、
集中されてましたもんね。
もうあの時もすごい細かい風景を制作されてて、
はい、
あ、今がもう作り込みの仕上げの時期なんだって思って、ね、
はい、
結構力を入れて作ってるプロジェクトですもんね、
はい、う
ん、
かなりの人数の方が関わってますよね。
そうですね、相当数最終的には、は
い、最終的には100人以上いるイメージですね。
すごい、100人以上、
はい、
もうキャラクター担当の人と
背景であったりプログラム、うん、音楽とかもういろんな人たちが関わってます。
は
あ、すごいですね、やっぱ100人の方の脳みそがねいっぺんにこう動き始めるっていうのはすごいですね。
そうです、
あの一つのソフトに
すごいですよね、
はい、そうなんですよ、妖怪ウォッチ3は本当に魅力が詰まってて、やっぱバトルが新しいのがポイントだなって思いましたね。で、私雲外鏡ちなみに好きなんですけど、どうですかね、バトル。
雲外鏡ですか。雲外鏡バトルで活躍するというよりやっぱ移動で活躍する
ですよね。
便利キャラって感じですよね。
私あの元祖の時にすごい雲外鏡好きになって、はい、あの移動で活躍してくれるし、でも結構三国志、妖怪三国志の時も移動で活躍されてて、
はい、
結構あのメインのキャラクターでグッズとかではあまり見かけないキャラクターではあるんですけど、
なくてはならないね、キャラクターですよね、
はい、
舌出ちゃってますけどね
そうなんですよ
ベロンと。
でもあのキャナルシティの妖怪オフィシャルショップでも、
あ、いました
ね、ヨロズマートでもしっかり写真も撮ってきたんです。
もともとはね鏡ですからね、あいつ。
そうなんです、鏡見てきました。ユーミは好きなキャラクターとか。
好きなキャラクターですか。あのコマさんですね。
ああ、
可愛いです
ね。なんかもうなんか王道って感じですか、やっぱり社員さんからしたら。
結構社員の中でも好きな人多いですね。
本当ですか。
はい、
あのモンゲーっていうのがね、もうたまらないですよね。母性本能くすぐられるというか。
でもアニメとかもね、
ね、あのすごいね、ゲームの方でさっきからずっと盛り上がってるなと思ったんですけど、うん、まあ、妖怪ウォッチといえばアニメの方でもいっぱい見られてる方いると思うんですけども、じゃあまず妖怪ウォッチのアニメの説明をお願いいたします。
はい、妖怪ウォッチのアニメについては もちろんゲームと同様にたくさんの個性的な妖怪たちが登場していきます。まあ、ストーリーは、まあ、日常で起こるちょっと不思議な出来事っていうところなんですけれども、それって実は妖怪たちが引き起こしてるんだよねっていうところが物語の主軸となってます。で、そんな妖怪たちを、まあ、ケイタ君たちが妖怪ウォッチで見つけ出して、まあ、時には、まあ、説得しつつもバトルとかもありつつ友達になっていくっていうような話ですね。で、まあ、最近だとですね、おなじみの、ケイタ君とかジバニャンに加えて、まあ、稲穂やウサピョンたちも、加わってですね、物語がより華やかに展開されていってるかなっていうふうに思ってます。
はい。
で、内容とかも、まあ、もちろんギャグもあるんですけど、中にはちょっと泣けるストーリーとかがあったり、まあ、まるでバラエティ番組を見てるような感覚で、まあ、家族みんなで、楽しんでいただける作品なんじゃないかなって思ってます。
はい。私も毎日、毎週ですね、録画させてもらってて、私今19歳なんですけど、
はい、
すごく、楽しめるんですよね。だからすごくオールジャンルの方が楽しめて、いろんな目線から見れるな。大人の方だったら、なんか、例えば今日、会社でこんなことあったなって思っても、これって妖怪のせいかとかいうのも、この妖怪ウォッチを見て、なんかこう、感慨深くなれるのかなっていうのをすごく思いましたね。
はい、
今からちょっと質問いっぱいさせてもらっても大丈夫です。いっぱい今日あるので、はい、まずですね、はい、まあ、タイトル妖怪ウォッチってあるじゃないですか。
はい、
なのでみんなですね、そのどうやってまず妖怪になったのかなと思いまして、うんうん、
妖怪ごとにまあいろいろエピソードを持ってたりします。まあ、例えばジバニャンとかは、もともと猫で、まあ、飼い主のエミちゃんっていうのに飼われてたんですけど、うんうんうん、そのエミちゃんが、車にひかれそうになった時にかばってしまって死んでしまったっていう、エピソードを持ってますし、ケイタ君なんかも実は、去年の映画でですね、マンホールに落ちて一回死んじゃって、風通という妖怪になってたりもしてます。結果的に元戻ったんですけど。あとは、バクロバーとかは、もともとはセクシー女スパイとかで、あと、孫に出された、死ぬ間際に出された、なぞなぞの答えが解けなくって、死んじゃって、うん、で、それが心残りで、まあ、秘密を暴露するような妖怪になっちゃったりっていうところで、多分、死んだ時に強い思いがあった人だったり、動物だったりが、まあ、その思いを反映させるような妖怪になってるパターンが多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうなんですね。じゃあ、妖怪いっぱいいると思うんですけど、今まで、どのくらいの妖怪が登場したんですか、アニメでは。
これですね、一応数えてみたんですよ。
はい、
数えてみたら、アニメでは200体以上登場してるみたいです。
200体以上ですか。
はい。ただね、ゲームの3には600体以上の妖怪が先ほど本村が言ったように登場しますので、
600体以上ですか。
まだまだ出てないやついますよ、
はい、いますね。
すごいですね。もう皆さん全員全部名前言えますか。
言えますか。
多分言えると思う。
私も怪しい。
600体
すごくないですか。
すごいですね。
だってクラスの人でも覚えるの精一杯なのに、それの倍の倍の倍ですもんね。すごくないですか。全校生徒覚えるぐらいの勢いですもんね。すごいですよね。じゃあ社員さんから見た妖怪ウォッチで今までの好きなシーンってありますか。
私個人で、しかも最近で言うと、ウサピョンの家出の話がすごく好きですね。結構稲穂ちゃんにいつもついてるウサピョンっていう妖怪がいるんですけど、稲穂ちゃんが結構自由な子で、ま、ウサピョンのことをいつも怒らせてばかりいるんですね。でもこのウサピョンの家出っていうエピソードを見ると、実はウサピョンのことを心のどっかで思ってるんだなっていうことが垣間見えて、とっても好きですね。でもなんかオチはやっぱり最終的にウサピを怒らしちゃうっていう稲穂らしいオチがついてて、とっても好きです。
でもなんかこう愛らしい感じがしますね。
はい。
じゃあ最後にですね、実際現実にいてほしいと思う妖怪って言いますか。
はあ、難しいですね。妖怪って基本人を困らせるというか、困ったことを引き起こす存在なので、どうだろうな。個人的にはウィスパーがケイタのために一生懸命頑張ってる姿が可愛くって、実際にいたら、嬉しい反面ちょっとうざいかもなって思ったり。 どうでしょうね、実用的なところを言うと片付けないとか、あの物忘れが私ひどいんで思い出すっぽんとか、そういうところになってくるかなと思います。
あ、もう本村さんはいますか？
僕はですね、いてほしいの、まあジバニャンとかいたら可愛いなと思いますけどね。
可愛いですね、にゃーんってね、常に、ね、癒しが欲しいとかですか？
癒しが欲しいですね。コマさんもいいですね。
あ、もう完全にちょっと疲れていらっしゃいます。
そう、癒されたい。ゲーム作りすぎてちょっと、ね、
でも本当ジバニャンとコマさんは、うん、あの私たちもこのアニメしか見てなかったので、アニメとかでしか、うん、実際にこう会った時に、いや可愛すぎないってみんなでなって本当に癒されました。会えるだけで
もうね、仕草から可愛いですもんね。
そうなんですよ。写真もバッチリ撮って、はい、それではいっぱいもうお話いただいたんで、
はい、
この続きはまた来週ということで。